皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第166回目、先週に引き続き平井さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ちょっと様子見ながらやってるんです
けど、面白い、
はい、
そのレンタルっていうのは何回ぐらいこう回すんですか、はい、回転させるんですか。
あ、その
壊れるまでっていう言い方もあれなんでしょうけど、
はい、まあ大体使ってることはやっぱ傷がついたりとか、
うんうん、
そういう、なんかちょっとずれたりとかっていうのがあるので、
うんうん、
そういう風になってきて、これレンタルで貸したらちょっとお客さん、うんって思うだろうなぐらいなところまでは、貸しますね。
そのぐらいになるのは何回ぐらいこう、回した時ですか？レンタルした時ですかね。そうする。
お客さんの使い方によるんですけど、
うん、
まあ大体20回、30回ぐらいとか、貸すとちょっとやっぱ傷ついて、中古っていう感じがするなっていうような雰囲気にはなります。
あ、でもそれでも20回ぐらいは回転させるんですね。
あ、ですね。はい。
あー、じゃあ十分利益出ますもんね、利益
率。そうですね。はい。
面白い。
はい。
面白いな。ちなみにレンタル料金ってどのぐらい、はい、これどんどん聞いて大丈夫ですか、ね、
大丈夫です、大丈夫です。はい。レンタル料金は、うん、人気のある商品の、まあ、いくつか、何種類かレンタルやってるんですけど、特にその人気があって、他もちょっとライバルがいるような商品は、
うん、
大体ライバルの金額見てちょっと決めてるんですが、やっぱりその本体の10分の1ぐらいの価格で出してまして。
なるほど。じゃあ10万円だったら1万円ぐらい。
そうですね。で、それで2泊3日ですね。
うん、ああ、はいはい。
で、
レンタルする人はその2泊3日ぐらいもう十分なんですか？
あ、そうですね。で、もしそれ以上っていう場合は、1日プラス3000円とか5000円っていう風にして。
なるほど、なるほど。
で、金額を追加したりとか、あと、ま、オプションがあるので、
うん、
オプション必要な方は、これも追加でいかがでしょうかっていう感じで、案内したりしてますね。で、貸すやつが、そこそこニッチであんまりライバルがいない場合は、
うん、
大体売上の3分の1ぐらいの金額、定価の3分の1ぐらい。
はい、はい、はい、はい。
貸してるので、まあ、3回貸せば元取れるかなっていう。
なるほど。
してますね。その辺はちょっと、ライバルがいるかどうかとかを見て。
ああ、その辺はちゃんとリサーチして。
はい、感じです。はい。
面白い。レンタル、面白いですね。
はい。
高額商品のレンタルか。
はい。
面白い。なるほど。
はい。
じゃあ、例えば、じゃあ、貸し出すときの送料とか、返信する、はい、返送するときの送料っていうのはどういう感じなんですか？
送るときの送料はこっち持ちなんですけど、返信のときはお客さん持ちにしてもらってますね。
ちゃんとそこはやられてるんですね。
そうですね。あと、やっぱりまあ、これ結構、僕もセミナーとか自分がやるときに、レンタルの話とかするんですけど、
うん、
必ず来る質問が、
うん、
それ貸して、取られることないんですかって言われるんですよ。
確かに確かに。
はい、
うん。
一応今のところ、取られたっていうことはないんですけど、
うん、
やっぱり中にはルーズで、なかなか返してもらえなくて、
はいはいはいはい。
っていうお客さんは、実際いたんですよ。
はいはい
はい。はい。で、そんな時の、まあ、対策は、
うん、
一応そのレンタルを貸し出す人の身分証明書を必ず、事前にコピーをもらっといて、まあ、免許証ですね、
うんうんうん、
もらっといて、
うんうん、
で、まあ、その人の住所とか、会社名とか検索して、
うん、
ちゃんとした、事業を運営してる人かどうかとか、
うん、
まあ、個人の場合は、そういう SNS とか見て、
うん、
その人の人となりをちょっとチェックして、やばそうだったら貸さないっていうふうにはしてますね。
ああ、なるほど。
はい。
実際やばそうな人はいたんですか？
やばそうな人いましたね。
いるんだ。
いましたね。ちょっとごめんなさいってお断りしたことは何回かありますね。
あるんです。何回かあるんですね、それでも。
はい。
はい、
で、返してくれなくて、ちょっと これさすがにやばいんじゃないかと思った時もあったんですけど、
うん、
まあ、結局最初にその人の個人情報をいろいろ知ってたので、
うん、
その個人情報をどんどんどんどん探って、
うん、
なんかその人の、
うん、
知り合いとかにもこう連絡とかできるような状態だったんで、
あ、
そういうのをやってったら、
うん、
最終的になんかその人の身内の人がお金ちゃんと返してくれたっていうのはありました、ね。
はあ、はい。あ、結局、じゃあ戻ってこなかったんですね。
あ、お金は戻って、お金じゃない。物が戻ってきました。物が戻ってきたっていうのがありましたね。
ああ、
は
い、なるほど、なるほど。
はい。はい。
あ、確かにレンタル、その辺のリスクは、
はい。
ちょっと、リスク回避は考えといた方がいいんですね。
そうですね。はい。
な
ので、まあ、そこそこまあ、それでも結構何回か貸してれば、全然元は取れるので。
元、うん、は、まあ、最悪戻ってこなくても。
最悪は、はい、損はしてないかな、みたいな感じで。
はいはいはいはい。
いいかな、っていう感じも、ちょっとは。まあ、でもそんな感じで、やるかやらないかで、結構、やった方が、絶対トータル的に利益は出る。
まあ、そういうことですよね。
っていう感じでやってますね。
へ、
はい。
そうしたら本当に、平井さん、
はい。
レンタル専門ショップでもやろうかなっていう気にはなんなかったんですか、でも。
ああ、それも。
そこはないんですか。
ちょっと考えたことはありますっていうか、まあ今も、
うん、うん。
ありますね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
なんかもう。ですよね。
はい。
うん。
それも全然ありだなと思いますね。はい。
ですよね。やっぱり、今貸し出し中ですみたいになっちゃうときもある。レンタル中ですみたいになっちゃうときもあるわけでしょ？
ありますね。はい。
ですもんね。
はい。
うん、
だから時期によっては、やっぱ、借りるのが多くなると、お客さんがこうか、ダブったりとか。
ですよね。
機械損失っていうのはありますね。
はいはいはいはい。そうなるとね、やっぱり、こう、レンタルする商品のラインナップとか。
はい。
台数増やして、台数枚、うん、まあ、ね、その個数を増やしとけば。
はい。
上がりますもんね。
そうですね。
面白いな、フレンタル。
はい。そんなのもやってますね。
ねえ。
はい。
あ、そういうことなんですね。
はい。
高額商品はそういう戦略もね、全然ありですね。
そうですね。はい。
確かに。
結構、うん、はい。今まで、どっちかって言ったら高額商品扱うことが多くて、はい。なので、その、配送する件数とかうち結構少ないんですよ、毎日。
そういうことですもんね。
はい。
うん、単価が高い分、そうですよね。はい、はい。はい。
なので、まあ、この、高い商品をいかに、その、販売して、で、それ、やっぱ高額商品買ってくれるお客さんって、しっかりした対応すると、まあ、喜んでくれますし、
はいはいはい、はい。
人とかにもつながるので、
はいはいはい。
そういう感じでやってますね、物販を。
なるほど。
つながっていくみたいな。
はいはい、はい、はい。
そういう要素が強いですかね、うちのやり方は。
なるほどね。
はい、
だって1日ね、10万の商品が1日1件でも、ね、
はい、
毎日1件売れれば月300万ですもん、それだけでもね。
そうですね、はい。
ねえ。ちなみに、その商品の利益率はどのぐらいなんですか？
商品ものによるんですけど、
うん、
利益率だと、まあ、あらりでだいたい20から、
はいはいはい。
パーぐらいですかね。
ああ。
はい。あんまり高くはないですね。はい。
でも、中国輸入も結構そのぐらいになっちゃうんで、
はい。
それより低いのも結構ありますもんね、だって。
ああ、はあ、はあ、はい。
そうなるとメーカー品でそのぐらいキープ、はい、できてれば全然ありですよね。
そうですね。まあ単価が高いので、その利益率はそんなに高くなくても、うん、1個あたりの利益額は
大きい。額は残りますもんね。
はい。
で、それほど手間暇がかかんなくて。
はい。
ですもんね。
そうですね。
まあ中国輸入はね、ほんと薄利多売なんで。
はい。
なるほど。
はい。
そういう商品はどうやって見つけるんですか、平井さん。
僕も最初は、いろんな商品を片っ端から、もう転売をやってたので、 ありとあらゆるその儲かる商品って言われるものを、最初はリサーチしてたんですけど、その中で、その今やってるようなジャンルの商品が、まあ当時、転売やってて、結構利益率もそこそこ高くて、ライバル
が
いなかったんですね。
うんうん、
で、なかなかライバルが入ってこなくて、売れるんですけど、ただ結構その商品めんどくさいんですよ、いろいろ。
あ、説明とかってことですか？
とか、はい。まあ、ちょっと、物が複雑なものが多いので。
うんうんうん。
あ、こういうめんどくさいのがあるっていうところが理由で、あんまり、みんなやらないんだなっていうのが当時分かりました。
あー、はいはい。
だから、まあ、当時ライバルもあんまりいなかったので、
うん。
ちょっとじゃあ、このジャンルを徹底的に自分が調べて、
うんうんうん。
この狭い世界で1位取りに行こうって思って、
ですね。
もう集中的に結構そこばっかり、こう、やっていくようなスタイル
に変え
て
きた感じ
ですかね。
そしたら、そういうコアなお客さんが集まるようになって。
は
い、
そうですね。
ねえ。
はい。今までにもこういう狭い世界で1位を取りに行くっていうのが、今やってるジャンルと、
うん、
まあもう1ジャンル挑戦して、まあそっちも、まあそっちはそっちで今もちょっと細々と、やってるんですけど、
うん、
はい。そっちはこう、なんですかね、海外の高額な、人形を扱ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
はい。まあ、それはもう6年半、7年近くぐらいですかね。そのショップでずっと細々とやってるんですけど、そこも毎月、売り上げはコンスタントに上がってますね。多くはないですけどね。
多くもないけど少なくもないってことですね、じゃあ。
そうそうですね。毎月数十万ぐらいは、
はいはい。
利益が出続けて。100万とかまでは、まだちょっといかない感じです、
ね。うんうんうん。はい、じゃあもう、パートさんの給料分ぐらい十分出るぐらい感じですね、じゃあ。
そうですね、はい。
なるほど。
はい。
じゃあ、ネットショップはそういう攻め方がいいんですね。
僕はそうですね。結構なんか、あんまり人がやらないような、稼ぎ方をちょっと研究するのが好きなので、いろいろ試して、うまくいかないことももちろんあるんですけど、うまくいったところをちょっと伸ばしていくっていう感じでやってますね。
はいはい。
はい。
いや、確かにそっちを憧れる方も結構いると思うんですよね。
はい。
っていうのは、今、アマゾンだ、楽天だ、というと、やっぱり、その、競合がね、すごい ひしめき合ってますし、
そうですね、はい。
で、まあ、初心者がアマゾン、ね、アマゾン販売やろうと思うと、
はい。
かなりもう今は勉強しないと、
はい。
なかなか辛いと思うんですよね。
ですよね、はい。
で、まして、その、中国セラーが、
はい。
どんどんどんどん入ってきてますし、
はい。
中国輸入の商品をじゃあ日本人が販売しようと思うと、
はい。
かなり知識を持ってやんないと、望まないと、はい、まあ、やられちゃいますよね。
ですよね。
うん。
厳しいですよね、結構。
厳しいですね。もう見てて、はい、もう、いや、ほんとこれ大変だなと思うとき結構ありますもん。
はい。
そうやってると。
ですよね。
もう4、5年前はね、結構いけたんですけどね。はい、
そうですよね。
もうガラッと今状況変わってますからね。
はい。
あ、
この間も僕ちょうど、ワイヤレスイヤホンちょっと欲しくて、買おうと思ってアマゾン見てたんですけど、レビューがすごいたくさんついてて、
はいはいはい、
良さそうなやつ見てると、ほぼほぼ、中国人セラーなんですよね。
はいはいはい、
あ、これ見て、あ、絶対このレビュー、本当かなみたいな感じで。
クラレビューね。
はい。
いや、めちゃくちゃ多いっすよね、今ね、そういうの。
すごいですね、
だって、販売して、1ヶ月も経たないのに、はい、1ヶ月も経たない、はい、数百件レビュー入ってるんですよ。ありえんすよね、だって。
ありえないですね。はい。
で、私もその、ワイヤレスイヤホン、好きで、結構いろんなの買うんですよ、実は。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、はい、Bluetooth のやつなんですけど。
はい。
はいはい。で、車専用のやつとか、
はい、
会社、事務所用に専用に置くやつとか。
はい。
あと出張の時使うやつとか、こうちょっといろいろ使い分けて、結構好きで買うんですけど、
はい。
まあ、こう本当によく見ますよね、その時に。この商品本当大丈夫なのかなって。
はい。
で、あの辺はね、確かにすごいひしめき合ってますからね。
そうですよね。
うん。
アマゾンの仕組みとかを知らなければ、多分もうトップに出てきた、
うん、
良さげのやつ多分ポチって買うと思うんですけど、
はいはいはいはい、
知ってるがゆえに、なんか逆にそういうプロだって、大丈夫かってなってて。
そうそうそう。
はい。
はいはい、はい。
躊躇しちゃうっていうのがありますね。
あります。はい、最近まあ、女性の、知り合いに、
はい。
どこで買うのって言ったら、
はい。
アマゾンで買うって、あ、珍しく、あ、女性でもアマゾンで買うんだと思って、聞いたんですよ。
はい。はい、
で、どういうとこ見んのって言ったら、やっぱレビュー見るって言うんですよね。
はい、ああ、はい。
うん。いやいや、ちょっと、ちなみにどれって言ったら、
はい。
いや、これなんですけどって言うわけですよ。
はい。
いや、これちょっとよく見た方がいいよと。
はい。
これ、あまりにもちょっと変じゃないって言って。え、全部信じてました、みたいな。いうことを言ってて。
はい。
じゃあレビューってこれ、そのまま信じちゃダメなのみたいな。
はい。
いや、ちょっとものによるけど、
はい。
ちゃんと見た方がいいですよっていうことで、アドバイスっていうかね、その時言いましたけど。
ああ。
や
っぱそこ、普通は多分そう見ちゃいますよね。
見ちゃいます。はい、うん。逆に悪いレビューから見てた方がいいと思うよって言って。
はい。
まず、悪いレビューが一件も入ってないっていうのは怪しいし、みたいな。
ですよね。
うん。
レビュー500とかで全部欲しいつつみたいな。
そう。びっくりしますよね、だから。
びっくりですよね。
まあだから、ああいうのがね、どんどん、今後はね、通り締まっていくとは思うんですけど。
はい。
だから、そういう、ね、モールの中で戦おうと思うと、本当に、正直者が馬鹿を見るみたいな。
はい。
もあるんで。
そうですよね。
こういうのは だから、アマゾン、今後入ってくる人は本当大変だろうなとは思って。
はい。
今見てますよね。
ああ、ですよね。はい。
だから、やっぱ聞きますもんね。アマゾンから別のプラットフォームに、はい、を今力入れてますとかって、やっぱ言う方もいらっしゃいますし。
ああ、はは。いますよね。
いらっしゃいます。はい。だからそういう中でね、平井さんがネットショップそうやって売り上げを順調にね、伸ばして安定的にやられてるっていうのはやっぱり羨ましい限りだなと思って。
ああ。
はい。
ありがとうございます。はい。
あれですね、そのレンタルですね。
はい、そうですね。ちょっとサービス系で。
だから最初ね、はい、言われたそのサービスをプラスしてやられてるっていうお話だったんですけど。
はい。
あ、そういうことなんだなと思って。
はい。
それがそういうことなんだ。そういう差別化があるんだな。ね、やり方があるんだなと思って。
はい。
非常に、参考になったというか勉強になりました。
あ、ありがとうございます。よかったです。はい。
多分、これを聞いてる、このラジオを聞いてる方も。
はい。
なんかこう、いろいろね、ヒントになったんじゃないかと思うんですけど。
ああ、よかったです。まあ、結構レンタルってやっぱやってる方、あんまりいないんですけど、でも、
ですよね。
はい。着実に、まあ、ものによると思うんですけどね。はい。やれば、伸びる商材もあると思うので。
ですよね。
はい。そういう商材を使ってる方とかだと、おすすめかなというふうに思いますね。
はい、だから、型番、
はい。
プラスレンタルっていうキーワードで、
はい。
どこもやってなかったらそこを参入してもいいわけでしょ？
そうですね。はい。
ググってみてね。あれ、どこも、このレンタルってどこも上がってこねえな、みたいな。で、はい、例えば、リサーチの仕方がこれがいいかどうかちょっとわかんないですけど、
はい。
楽天でね、その上位の型番の商品を見つけて、
はい。
で、仕入れ先が見つかって、
はい。
レンタルってキーワードを入れて、
はい。
上がってこなかったら、
はい。
ちょっとやってみよっかな、みたいなね。
はい。
で、単価もそこそこ高くて。
はい。
ありですよね。
ありですね。はい。まあ、あと、その、新品をレンタル用に下ろすのがちょっと気が引ける場合は、
うん、
ヤフオクで、中古品を見つけて、落札して、
まあ、それを、
はい、貸すっていうとこからスタートしてみると、まあよ、リスクは、
リスクは少ないですよね。
思いますね。はい。
ですよね。レンタルなんだから、新品よこせってわけじゃないですからね、お客さん
は、
ね。
そうですね。はい。
あ、いや、それ全然ありですね。
はい、ありですね。はい。
はあ。
こんなのも、いいと思いますね。
なるほどね、はい。やっぱりあれですかね、数十万するような、単価のものから狙ってった方がいいんですかね、はい、そういう時は。
と、そうですね。まあ、うちやってるのは、そういう単価のそこそこ高いものなので、おすすめではあるんですけど、まあ、どうですかね。でも、レンタルって言ったら、いろいろできると思うんですけど、
うん、
例えばなんか、それ、まあ、これはまあネット通販というよりは、うち子供がいるんですけど、
はいはいはい、
子供のなんかちょっとした衣装みたいなやつとかって、買うよりもやっぱ借りた方が
安い。ありますよね。
はい。七五三のやつとかこう衣装借りに行ったりとか。
あるあるあるある。
はい、したりもしましたし、なんかまあそういうので、ちょっとこういろいろ見てみるともしかしたら、あるかもしれないですよね。それ
なるほどね。
はい。まあ、あとあれですかね、こう、プロジェクターとか、ああいうのも、レンタルとかサービスありますよね。
ああ、なるほど、なるほど。
買うまではいかないけど、使いたいっていう。
はいはい。
はい。あとなんか、アウトドアの、グッズとか、なんか、こう、テントとか。
ああ、はい、ものすごいいいやつありますよね、テントでね。
ありますね。はい。
うん。それこそ、10万ぐらいするテントなんかありますもんね。
うん、そうですね。はい。
確かに、確かに。ああ、こだわる人はまずそれちょっと入門編っていうか、まず本当にどんなものかなのか確かめたいみたいな人は、
はい。
好きな人は買いますよね。
そうですね。
ああ、確かにそういうニーズあるよな。
はい。
ああ、で、それをヤフオクでまず買ってと。
はい。復
活して。
はい。
テスト販売をしてみて。
はい。
これいけるなと思ったら本格的に始めるみたいなね。
そうですね。ちょっと LP をしっかり作って。
はいはいはいはいはいはい、はい。
いろいろ、こう、付加価値をつけて。はい。
なるほどね。面白いですね。
はい。
平井さんは、そういうセミナーをやられてるんですか？そういう、ネットショップのそのレンタルの。
はい。
やり方も、そういうセミナーで教えられてるんですか？
あ、そうです。まあ、セミナーの中の、
うん、
まあ、一つのコンテンツとか、うん、
ああ、はいはい。
それはまあ一部なんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。僕が、ね、やるのは、差別化物販っていう、今、塾をやってるんですけど。うん、
あ、塾やられてるんですね。
そうですね。ここでは、こう、ちょっとこう、差別化した、いろんな仕入れ方法とか、販売方法とか、
うんうん、
そういう一工夫して、まあ、僕が今までやってきたようなやり方を、
うん、
お伝えしてるような感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、まあ、今ね、物販のこのコミュニティの中では、
はい。
アマゾン販売とか楽天の、販売の仕方とか、情報結構出てるんですけど、
はい。
で、そういう情報じゃなく、
はい。
本当に、その外側で売る方法を、
はい
はい、やられてる、教えられてる感じなんですね、そうすると。
そうですね、まあそういうのも、教えてるような感じですね。はい。まあ、基本的には、こう、ただこう、機械的に、う
ん、はいはい、
売るっていうよりは、
うん、
人と、まあ、仕入れ先と仲良くなって、
ああ、はいはいはい。はいはいはい。
あと、ま、お客さんと仲良くなって、
はいはいはい。
何回も買ってもらえるような状態作ったり。
ああ、なるほど、なるほど。
人と繋がってビジネスやるようなスタイルを、ま、ネットビジネスに取り入れたようなスタイルですね。
ああ、はい。じゃあ、なんていうのか、昔の、
はい。
商店街のこう、なんていうんですかね、
はい。
接客しながら売るみたいな。
あ、はいはいはい。
そういうイメージなんですかね。
そうですね。まあ、それを、こう、ネット上でも、 やれるようなやり方とか、まあ結構ネット、うちのネットショップもそういうスタンスなので、
うんうんうん、
お客さんとこう電話で話したりとか、来店もされますし。
あ、そうなんですね。
はい。事務所、まあ事務所って言ってもアパートの一室なので、
うん、
店舗っていう感じじゃないんですけど、
うん、
でもお客さん来てくれて、物見に来たりとか、まあ、うちの、話しに来たりとか。
なるほど。
そんなのはやってますね、実際。
それこそショールームなんか作れたら面白いですね。
そうですね。
へ
ぇー。そのアパートの中に、商品はちょっと展示してあって、
うん、はいはいはいはい。
お客さんにはショールームって言い切ってはいますけどね。
あ、なるほどなるほど。なるほど。
はい。
いやもう全然言い切っていいですよね。そうやって並べてるんだったらね。
はい、ですね、はい。
じゃあ、お客さんもそれを実際に商品を見て、納得して、
はい、はい。
その場で買うなんて時もあるんですか？
あ、ありますね。
来
店は一応常に来られるとちょっと仕事が止まるので、
うんうん、
見たい方限定で予約制にしてるんですけど、
あ、なるほど。
はい。だけどやっぱり予約されると、うん、もうそこにうちの社員がしっかり、
うん
いろいろ話したり説明するので、
うん、
大体その来店した時の成約率は9割超えてますね、今。
ああ、すげえコンバージョン率だ。
はい。ほぼ買いに来る人しか逆に来ないんで、そんなたくさん来ない。
そういうことですよね。
はい。
そこまで足を運んで、
はい。
商品見たいっていう人はもう買う気、もうまんまんですもんね。
そうですね。はい。うん、ほぼほぼ買う気で来る方が、大体来る。
はいはいはいはい。
はい。
え、月に何人ぐらいいらっしゃるんですか？
多い時で10人ちょっとぐらい来ますね。
あ、う、あ、
んはい。少なくともだいたい4、5人、まあ、4人ぐらいは来ますかね。
はいはいはい。
大体でも週に、1人ぐらいは今来てますね。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、じゃあそれが予約が入って。
はい。
それは、平日限定してるんですか？
あ、そうですね。はい。
あ、ですよね。やっぱちょっと社員がいないと。
そうですね。
来られてもね。
はい。
うん、
土日祝日休みで、やってるので、
うん、
まあ、社員もその時はちょっと休んでもらって、
はいはいはい、はい。
平日で、まあ、平日も、もう時間、営業時間内に来てもらうようにしてます、
ね。うんうんうんうんうんうん。
10時から、5時半の間ぐらい
で。はいはいはいはい、はい。はい、ああ、じゃあ、やっぱり、普通のサラリーマンではちょっとなかなか行けないんですけど、なんか、はい、まあ、そういう、まあ、普通のサラリーマンでも、そういう時間帯に、
はい、
行こうと思う人は、やっぱり、有給取ったりとか、
はい、
行くと思うので、
はい、
まあ、せっかくね、見に行くんだったら、
はい、
もう気に入ったらもうその場で買おうっていう人は、多いっていうか、
はい、
そういう気持ちになりますよね。
そうですね。
うーん、
はい。まあ、これも一時、そこそこそういう需要もあるっていうのも分かってきたときに、
うん、
思い切ってちょっと事務所を、
うん、
なんかコンビニの跡地みたいなとこ借りて、
うんうんうん、
本当にショールームにして、
うんうん、
実店舗にしちゃおうかっていうようなことをちょっと考えたんですけど、
うん、
ただやっぱりそのトータル的に見たときに、うち正社員が今一人で、あと、
はいはい、
パートさんと、外注さんをこう使ってやってるような感じな
んです、うんうんうんうん、
そのリソースと、固定費をそれだけかけて、
うんうん、
それをかけた以上の、来客して、商品売れるかって言われたら、
うんうん、
採算が合うかどうかって考えたときに、ちょっと微妙かなって思って。う
ん、なるほど、なるほど。
まあ、それなら多少機械損失があったとしても、
うん、
確実にどうしても行きたいっていう人だけ来てもらって、
うんうんうん、
そこで確実にコンバージョンしてもらう方がいいんじゃないかなと思って、うんうん、はい。
業態は全然そっちの方がいいですよね。
ですよね。
うん。
はい、なのでまあちょっとそのスタイルで今やってますね、ずっと。
はいはいはい。
はい。
なるほどね。だって、そういう、店頭販売をもうちょっと広げようと思ったら、やっぱり、
はい。
夜遅くまで、いや、店を開けなくちゃいけないとか、休日ね、はい、土日開けなくちゃいけないってなると、
はい。
やっぱそれだけね、固定費っていうか、人件費かかっちゃうわけですもんね。
そうですね。
うん。そうなると、やっぱり、いろいろ考えちゃいますもんね。
じゃあ、
そこまでじゃあ、はい、リアルのお客さん取るのがプラスになるのかどうか、
ね。はい。
確かに確かに。
はい。
でも、やっぱりちょっと、ね、あまり私も今まで聞かなかった、販売方法なんで、
はい。
うん。面白いなと思って聞いて。そんな売り方、ネットでもあるんだって、今。
はい。
聞いてましたけども。
ありがとうございます。はい。
面白いですね、平井さんね。
はい。
なかなかちょっと型にはまらないっていうか。
はい。
うん。そうやらないことを、こう、いろいろ工夫してやられてんだなと。
はい。
思いました。
はい、
うん。
ちょっとまたなんか、もっといいのあれば、シェアいろいろさせてもらおうかなと思います。
ぜひぜひ。イベント、オフラインのイベントの時とかね。
はい。
また、お声かけさせていただいて。
はい。
その時はいろいろまた教えてください。
あ、ぜひぜひ。はい。
わかりました。ではでは、平井さん、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい。友達は、田中浩一さんの方がいらっしゃるんですが、
田中浩一さん、はい。はい、
田中さんを、ご紹介させていただきたく思います。
はい。わかりました。
はい。
田中さんとは、どんなつながり、はい、お友達なんですかね。
あ、田中さん、確か一番最初はもともとこの物販の集まりで、確か物販か湘南ハッピーさんの集まりで、うん、それでちょっと知り合ったんですけど、
はいはいはい、
たまにFacebook とかでもちょっと情報交換させていただいて、
あ、なるほどなるほど、
海外に一緒に行ったりとかもしたこともあるよ、
そうなんですね、
はい、
感じの方、
はい、
なるほどなるほど、じゃあ平井さんと同じようなスタイルで物販やられてる感じなんですかね、
ま、そうですね、またちょっと形は違うかもしれないんですけど、はい、いろんな経験があって、実績もすごくある方なので、
なるほど、なるほど。
貴重な話がいろいろ聞けるんじゃないかな。
なるほど、なるほど、はい。それはまた楽しみな、
はい、
感じですね。
はい。
わ、
はい、
かりました。ではでは、じゃあ次のお友達はこの田中さんを、
はい、
お招きしたいと思います。
あ、
では、はい、よろしくお願いします。では、その田中さんの方に、平井さんの方から、伝言の方、メッセージの方をお願いいたします。
あ、はい、はい、じゃあ田中さん、また遊びに連れてってください。
はい、
はい、
分かりました。
以上です。
はい、はい、分かりました。じゃあその伝言をお伝えいたします。
分かりました。
はい、では平井さん、今日はありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございます。
はい、また物販の方では、イベントの方とかでまたご参加いただいて、
はい、
また情報交換できればなと思っております。
ぜひぜひまた参加しますので、よろしくお願いします。
はい、はいはい、今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。